こんにちは、グラビティエフェクトの MC ゆえです。
あかつきです。
グラビティエフェクトでは毎週水曜日の夜にパンクミュージックを中心に最新の音源情報などを紹介しています。
紹介した音源はツイッターアカウントで視聴可能なリンクを添付していますので、気になった方はぜひ聞いてみてください。
はい、ということで、はい、今週もサクッと、注目アーティストと紹介していきましょうということで、今回は赤月さんがですね、
はい、じゃあ、はい、じゃあ先に、はい、語らせてもらいます。
はい、
はい、今週僕が紹介させていただくのは、
はい、
UK パンクの新星、
はい、
チャビー&ザ・ギャングの、
はい、
マッツナッツという作品ですね。
はい、
はい、でリリースがですね、今年の8月27日ということで、もうちょっと先ですかね。
そうですね、今日が23日に収録してるんですけれども、もうちょっと先ですね。
はい、で、リリース元のレーベルがパーティザンレコーズ。
はい、
で、このバンドは UK のロンドンですねをベースに活動しています。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ジャンルとしてはちょっと一括りはできないんですけど、まあ、パンクロックになるんですかね。
はいはいはい、そうですね、はい、
っていう感じですね。
はい、はい、ありがとうございます。アーティスト名チャビー&ザギャングってことなんですけど、
はい、
多分というか、まあ、あのボーカルの人の名前からこれ来てると思うんですけど、ちょっとその辺を深く教えていただけますでしょうか。
はい、はい、ボーカルの方の名前がですね、チャーリー・マニング・ウォーカーさんですね。
はいはい、
チャーリーさんなんで、まあ、それがチャビーっていうふうに言われてるんですかね。まあ、チャブ、はい、UK なのチャブとちょっとかけてるのかもしれないですね。
はいはいはい、そうですね。
はい、で他のメンバーが、イーサーさん、トムさん、メーガンさん、ジョーさんっていう、はい、メンバー構成になってます。
はい、ありがとうございます。まあ、その中核的なメンバーがやっぱりボーカルの人だと思うんですけど、うん、ボーカルの人ってこれそのいわゆるあのニューウェーブオブブリッジ、うん、
ハードコア、
ハードコアか、
うん、
はいはいはい、その辺に精通がある人だと思うんですけれども。
そうですね、まあちょっと中核、そのムーブメントの中核になったバイオレントリアクションの多分元々のギターの方で、
はい、
他にアボリションアームスレース、クラウンコートっていう、まあ、その辺のニューウェーブオブブリティッシュハードコア好きな人だとか、
うん、
あとはまあオイとかストリートパンク好きな人は結構知ってる方が多いのかなと思いますね。
なるほどなるほど、
うん、
他のメンバーの人も、まあ、僕今ちょっとさっと見てるんですけど、バイオレントリアクションとかビッティーズであったりとか、
うん、
ちょっとまあ僕が知らないバンドもちらほらいたりするんですけど、
うん、
このバンド名から見てると、そのまあ先ほどパンクっていう風に紹介していただいたんですけど、やっぱりそのまあバイオレントリアクションとかアームズレイスの延長線上のような音を出してるっていうわけではないんですかね、このバンドは。
そうですね、まあ、ハードコアの要素はそのまま、まあ、持ってきつつなんですけど、
はいはい、
結構そこにあのロックロックンロールとかロックの要素だったりだとか、
はい、
まあ、結構多分セブンティーズ、もっと遡るとフィフティーズとかのポップスの影響とかも結構ある、結構ひとくくりにはできないような多様性のあるサウンドにはなってますね。
はいはいはい、
うん、
ありがとうございます。これ、まあ、今回が2枚目のリリース、
2枚目、そう
ね、はい、でこの1枚目とやっぱりちょっとこう印象が違うところが、まあ、極端位でまあこう分解していくとちょっといろいろ詳しく話していかないといけないかなと思うんですけど、
うんうん、
ざっくりアルバム単位で見た時に結構まあこの2枚目さっぱりした印象があったんですけど、若月さん的にどうですかね。うん、
そうですね、まあ、1枚目がやっぱり結構ハードコアとかパンクの勢いというか、
はい、
まあ、そのままにっていう感じはの方が強かったんですけど、
はい、
2枚目もまあそういう曲はあるんですけど、今公開されているサブスクとかで公開されているカミングアップタフとかは、
はい、
パンクとかハードコアの要素が多分にあるんですけど、
うんうん、
ライフズレモンとか今公開されている曲の中でなんですけど、
はい、
とかはもう結構メローな甘い
ですよね、
ポップスをちょっと展開してて、そこは結構大きく違ってるのかなと思いますね。はい、
うんうんうんうん、そうですね、なんかパッと聞いた印象というか、
うん、
こう ライスレモンとかの方が、なんか大衆受けはするのかなみたいな、僕分かってなイメージしてるんですけど。
ね、いやーね、でも、ギャップに驚いたけど、普通にいい曲よね、めちゃくちゃ。
そうですね、うん。なんか、うん、一緒のバンドなのかみたいな。はい、印象がガラッと極単位で変わったりするんですけれども。
UK って感じするね、なんかでもこの感じ。
そうですね。はいはいはい、
うん。いいと思いますよ。うん、
で、はい、
うん。で、まあちょっとそういうバラエティに富んだ作品の内容にはなってると思うんですけど、新作。
はい。
結構ちょっと僕の印象なんですけど、どういうバンドに近いのかなと思った時に、
はい、
そうですね。その、さっきの前あのメンバーが前やってたバイオレントリアクションだとか、そういうバンドにももちろん近い部分はあるんですけど、
はい、
結構甘い曲だとかちょっとスイートな曲っていうのはニックロアとかエルビス・コステロとか、はい、なんかその辺のパワーポップから、うん、あとはメンバーのインタビューにもちょっとすいませんどこかのサイトに載ってたんですけど、
はい、
バディ・ホリーとかなんかそういうポップスパブロックの影響はかなり感じましたね。
なるほど、
うん、
そういうことですね、
はい、まあとは初期のモーターヘッドとかにもちょっと近いのかなと、
はい、
モーターヘッドがロックとメタルを結びつけたのに対してそこがやっぱりハードコアを結びつけているのがやっぱり結構感じますね。なんか原理としてはやっぱり同じなんだなっていうふうに思いました。
はいはい、まあ、違う あるジャンルとあるジャンルをこう、
うん、
結びつける感じですよね。一体にするっていうか、うん、ハイブリッドにするっていうか、ちょっとなんて言っていいか分かんないんですけど、
うん、まあね、ニューウェーブオブブリティッシュハードコア、まあ確かに その名の通りっちゃその名の通りメタルからハードコアになりましたってだけなんだけど、
はいはいはい、
まあでもそこをうまくすごいいいクオリティでやれてるなと思いますね。
はいはいはい、そうですね。まあその 70s 80s 今挙げた、うんバンドを聴いてる人にはこうおすすめできると思うんですけど、こう現行バンドを聴いてるような人に対してはこうどういうバンドを聴いてる人におすすめできますかね。
そうですね、結構これも最近有名なパンクハードコアバンドで、チゼルとか、
はいはい、
でもちょっとロックの良さが入ってるようなハードコア僕は感じてるんですけど、
うんうんうん、
だとかあとはシェアマグとかにもちょっとスイートなところはメロでスイートなところはちょっと近いのかなとか勝手に思ってますね。
なるほどなるほど、はいはい、そうですね。この辺、まあ、新しい方とか特にシェアマグ聞いてる人とかとつきやすいのかなっていうありますね、
うんうん、ね、なんか両方いいですね。なんか結構今までのハードコアとかの流れだと特に US とかは、うん、90s のリバイバルだったんだけど、
うんうんうん、
チアマグとか、ね、このチャビーとかは結構 80s 70s とかもうちょ
っと深掘りしてるんですよね、
うん、そこじゃないところから引っ張ってきてるのはすごいいいなっていう共通点ですね。
はいはいはい、こういうバンドが出てきて、まあ、90s とか聴いてた人が 70s 80s とかこう聞き出すっていう流れができるともなおよしですね。
ね、いや普通に良さに気づけると思うんで、うん
まあ僕もそれをしないといけない一人ではあるんですけれども、うん、
ね、
はい、
こう 70s 80s のねパンクとか初期パンとかパワーポップってね、うん、やっぱでも今聞くと素晴らしいのマジで多いですからね。
そうですね、
本当に色褪せないんだなっていうのがなんか僕も最近その魅力にここ何年かで気づいた口なんですけど、
はい、僕も出会ってないだけでまだまだいいバンドがいっぱいあると思うんで、やっぱこういうバンドから刺激を受けてもうちょっとなんか掘り下げてみようとか、うん、まあ、そういう方向にこう行ってみようかなっていう、はい、ちょっと前向きな感じにも、
ね、まあそういうきっかけにはなるバンドではありますよね。
そうですね、はい、うん、であとこう若月さんが持ってるネタとしてはちょっとリリック的な部分があると思うんですけれども、
そうですね、まあ、このメンバーみんな、まあ、ほぼみんなですけど、メンバーのチャーリーさん、ボーカルのチャーリーさんはですね、
はい、
まあ、電気技工士で、
はい、
他のメンバーもまあ職人さんだったりだとか俗に言うイギリスのワーキングクラスの人たちで構成されてるんですよね。
はあはあはあ、ワーキングクラス、はい、
はい、でまあ歌詞もやっぱりそのチャーリーさんの日常生活だとか、まあ、仕事、うん、まあそういう中での歌詞が多くなってきてるので、まあ、必然的に人種だとか階級だとか、 労働者階級のことについて歌ってるっていうような歌詞の内容になってますね。
なるほどね。やっぱその辺は日本よりかはイギリスの方がなんかこう社会的に色濃く反映されてるんですかね。その人種であったりとか階級であったりとか、まあもちろんその歴史的な部分になってくると思うんですけど、
どう、まあ多分今の若い人がどれくらいなのかわかんないですけど、多分日本よりは間違いなくその労働者階級だっていうプライドもやっぱりあったりもするから、
うん、ああそうですね、はい、
そこはやっぱり多分日本とは明確に違う部分だとは思いますね。
はいはい、なるほど。じゃあそういうところもちょっと意識してみて聞いてみたりとか、うん、歌詞を読んでみたりするとこのバンドの良さがより良くするっていうような感じですね。
うん、ですです、うん、はい。まあなんでレコードだとか、まあ実際音源リリースされたちょっと歌詞の方もしっかり読んでみたいですね。
そうですね、はい、
うん、はい、
はい、
あとはそうですね、小ネタというか最後になるんですけど、一応今年の秋からですね、
はいはい、
秋に40日間の UK ツアーをやるらしいんですよ多分ユーロじゃなくて UK って書いてあったんで、多分めちゃくちゃ回るんだろうなっていうイギリスを、国内を。
すげえな
結構やばいですね
エネルギーをコロナで溜め込んでる感じがありますね。
で多分このバンド多分2020年結成、まあ、音源のリリースも20年なんですけど、多分ライブはあんまりそんなにやれてないはずなんで、は
いはい、そうですよね、
うん、まあもうちょっとバーストさせていく感じじゃないですか
あ、まあそうですね。でも本当にこういうバンドのライブを待ち望んでる人もいっぱいいると思いますし ね
結構いろんなジャンルの人に刺さりそうだとは思う、
うん、そうですね。まあ、さっきちょっとちらっと出たシアマグとかも、
うん
まあ、いろんなこうジャンルの人からこうフォローされてるイメージがあると思うんですけど、
このから、
うんうん、なんかそのポジションにこうイギリス枠として収まっていくのかなみたいな、なんかこう将来展望を予想してみたりとか、
うんまあ、徐々に多分でかい規模のバンドにはなりつつあるとは思うんで、
そうですね、
うんまあ、そういうバンドがいてくれるとすごいいいなと思いますね。本当
そうですね。なんか、まあ、最終的にこう、ね、日本に来てくれるっていうことも全然あり得ると思うんで、うん
ね、楽しそうですね。ライブ見たいですねこれ本当。
そうですね、なんか、うん、楽しそう
ね
てな感じですね、はい、
はいはい。まあまあなんでもうちょっともう少しだけ先ですけど、まあ、ぜひリリースされたらチェックしてみてください。
はい、これ、はい、赤月さんのレコード屋でも
あ、そうです、そうです、まあ、すいません、福岡で僕がやってるファーバートレコードっていうところで、レコーズというところで、はい、一応入荷予定にはなっているので、
はい、
まあ、もしリリースされたらちょっとチェックしてみてください。
はい、
という
オンラインショップもありますね。
そうですね、オンラインにも上げる予定なので、はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、僕の方に移らさせていただきます、
はい。
今回紹介する、バンドじゃなくてちょっと、まあ、アーティスト枠になってくるんですけれども、
うん、
ちょっと情報がかなり少なくて、うん、まあ、ジョージアっていう明記してあるんですけど、これ国のジョージアなのか、まあ、州アメリカの州のジョージアなのかちょっとどっちか分かんないんですけど、うん、ピンテッドワーズっていうアーティストですね、はい
うん
はい、でタイトルが You've been toTo a lot of brew っていう、まあ、ちょっとまあ、多分タイトルをつけた本人しかちょっと意味が分かんないような感じなんですけれども、うん、はい、リリース自体はもう済んでます。7月の16日ですね、もう済んでる、はいはい、音源になってまして、でまあ、レコードとかでは出してなくてもサブスクだけで出してるっていうような感じです。 YouTube とかでもちょくちょく、はい、極端位で上がってるんですけど、再生数とかはもうまだ2桁とかそんな感じです、うん、なんでまあそこまで日は浴びてないっていうようなアーティストなんですけれども、ジャンルとしてはまあ大きくくりで言うとインディーで、まあ、もうちょっと細かく言うと、まあ、エモであったりマスロックであったり、最近の言い方で言う、まあ、そのツインキーなエモっていうようなところにこう当てはまってくるのかなという印象で、うん、とまあそのメインで動かしてる人がサムスさんっていう人なのかな。ちょっとまあ3人ぐらい名前が上がってて、一番先頭に来てるのがこのサムっていう方なんで、もう本当に実態が ね、さっぱり分かんないんですけれども、僕も。はい、インタビュー記事とかも特にもうないです。で、まあ本当に音の、ね、印象だけちょっと話していこうかなって思うんですけれども、
はい、
さっき、まあそのジャンルとして最後にお話しした、そのトゥインキーなエモっていうところが一番まあ近いのかなっていう印象がありまして、うんうん、まあ近しいバンドで挙げていくと、まあアルジャーノとかですかね。うんはい。まあ、この辺は、あかつきさんが、まあ、はい、とても好きなジャンルだと思うんで、どっちかといえば僕が紹介するよりも、あかつきさんが取り上げてくれた方が、なんかこう話広がるんじゃないかなみたいなことを思ったりしてるんですけど、はい、これ、まあ、あかつきさんも聞いていただいてると思うんですけど、印象的にはどうですかね。
あ、そうですね。まず、やっぱ、すごいクオリティは高いなとは思いましたね。うん、初耳のバンドというか、アーティスト名だったんですけど、
はい、
やっぱりエモリバイ俗に言うエモリバイバルだとかマスロック、まあ、インディロック、まあ、そういったジャンルのバンドかなとは思いましたね、うん、
そうですね、
うん、でもなんかエモリバイバル多分今メインストリームでになりつつあ なっているエモリバイバルって、
うんうん
まあ、ピロピロはマスロックとかの影響もあってピロピロはしてるんですけど多分に、はい、あの2010年代以降のあのポップパンクというか、
はい、
の影響がかなり色濃く出ているのに対してこのバンドはやっぱりそれがないですよね、うん、マスロックとかインディーから結構要素を持ってきてエモに紐付けてるのかなっていうような印象を受けましたね。
そうですね、うん、的な要素、うん、まあ一応バンドキャンプのタグにはパンクっていうふうに書いてあったんですけど、うん、あんまりまあそのパンク的な要素は感じないなっていう印象ありますね、
うんうん、なんかですねそうですねアルジャーノンセカンドのアルジャーノンのには近いかなと思いましたね。なんか
僕もまあ聞いてからいろいろこの、まあ、トゥインキーなエモとかその辺をちょっといろいろ聞いてみたんですけど、うんまあ、一番近かったのはアルジャーノンかなとかなんかいろいろまあ掘り下げていって、まあ、キャップンジャズとかその辺も久々に聞いてみたりしたんですけど、
うん
うん、そうですねはい。まあその辺の音源とかをこう聞いて、なおかつまあちょっと実験的な要素もあって、
うん、
要はそのまあ電子音とかをちょくちょく挟んできたりとか、ストリングスとか入ってなかったかな。ちょっとごめんなさい、そこまで。ストリングス入ってなかったかな。ちょっとそのどういう音使ってたかっていうところまで、うん、ごめんなさい、覚えてないんですけれども、まあそのサウンド的に、まあそのマスロック的な部分と実験的なこう要素を混ぜて、うんうんまあ、なおかつ、まあ、ベースはそのツインキーなエモにあるのかなっていう個人的な印象ですね、うん、
そうですねなんか、うん、アメフトないけどそのアメリカンフットボールっぽいとは思わないんですけど、
うん、
そのキンセラ兄弟がやってたプロジェクトの中のジョン・オブ・アークだとかっていうのをなんか電子音とかなんか実験的にこれなんかどういうパートナーみたいな不思議な感じとか似てたりだとか、まあ、スロックっぽいところはその、はい、それもキンセラ兄弟やってたのメイクビリーブとかになんか近いのかなという印象ありましたね、まあ、そういう意味でやっぱりエモリバイバルではあるんですかね、うん、
そうですね、うんまあ、でもその辺は聞いてるでしょうね、
うん、まあ間違いなく
うん、うん、はいでまあその情報提供できることとしてはちょっとまあさっきから申し上げてる通りあんまり情報がないんですけど、はい、僕が印象的だったのがバンドキャンプのねフォロワーが結構多いんですよ、
うんうん、
なんでやなんていうんですかねアーティストとしてこうガンガン活動してるってわけじゃないんですけどやっぱりまあこのバンドキャンプとかをこうしっかりチェックしてる人からはこうフォローされてるようなアーティストなのかなっていう、うんまあ、その表面的な印象ですけどねそのフォロワーが多いとか、うんまあ、実際まあサウンドもいいんで多分、まあ、その音源を聞いた人はまあ評価してるんだと思うんですけれども、
うん、チェックしてる人は結構いるんですね、うん、
そうですねただまあその YouTube の再生回数とかがまだ2桁とかなんで、まあ、ここにちょっと いきなり行き着くのはちょっと難しいのかなっていうところはあるんで、うん、ぜひまあこれをこのラジオ聞いていただいた方はこのバンド聞いていただいてなんかこう批評していただけると
なんか、キメの感じとか、なんか日本の人好きそうですけどね、結構、サウンド的
に。そうですね。日本の、まあその辺のサウンド が好きな人には絶対受けると思いますけどね、
うんうん、なんかチェックしてて損はないのかなっていうクオリティでもあるし、
うん、そうですね、なんかこれから、うんうん、これからもうちょっと知見が広がっていくのかなとか、まあ、そのチャビーと比べたらあの多分知名度全然差があると思うんですけど
逆にこれどうやって見つけてきたすごいね
なんかね、僕バンドキャンプで気になったバンドとかレーベルとかをポチポチフォローしていく癖があるんですよ、
うんうんうん、
でたまった情報を洗いざらいしてたらこのバンドが出てきて、バンドじゃなくてアーティストが出てきて、でまあなんか聞いてたらあええやんってなって、で
ね、いいけど
まあそんな感じですね、なんか
すごいねバンドキャンプね、はい、すごいリクルーナーが難しい中でよく見つけてきたって感じですね。
そうですね、なんかもう、うんうん、まあ僕の自分の耳のこうあれですね、感覚色上げてきた感じですね、
うん、なんかゆうやさんにしたらなんかこういう系統珍しいなっていう、初め聞いた時持ってきたの珍しいなと思ったんですけど、
はいはい、
いいと思
う。まあ、そうですね、まああのスポートとかね、あの辺は無難にこうみんなが好きなバンドとか、うん、あの辺にもまあ近いと思うんで、
うんうん、
はい、まああの辺のね音が好きだっていう人は全然聞けると思いますよ。
うん、ね、なかなか自分で探すのも難しいと思うんで、
そうですね、
うん、ちょっとぜひこれをきっかけにもし聞いてる人興味あったらぜひぜひ見てみてください。
はい。ということで、先ほど紹介したペインティッドワールズと、チャビアンドザギャングですね。はい、ツイッターの方に、私たちのツイッターの方ですね、視聴可能なリンク等を貼っておきますので、気になった方はぜひぜひチェックしてみてください。
はい。
はい。じゃあ今週はこんな感じですかね。
うん。うん、はい。今週もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。